ちょっと麗しいエマさんのね、はい、歌声から始めさせていただきました。なんだか私今日のお話を伺うにはこの方のねエマさんのこの曲から始めたいなと思ってしまいまして、はい、独断と偏見で、
はい、1週間前にここでライブやったんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、エマさんもこちらね来られてますもんね。そうなんです、今日はずっとずっとお話を聞きたいと思っていた天空カフェジールの福田さんにやっとお忙しい中、私ちょっと今日は強行でお願いをしまして、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。お話を伺えるのすごく楽しみにしてまいりました。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあですね、本当に私ジールに初めて来たのは去年の秋の10月ぐらいに、うんうんうん、ちょっとふらりと立ち寄りつつ音楽させていただきつつ、でもね、
でしたね、
そうなんです、そうなんです、
ミュージシャンとして、
そうなんですね、でも本当にここは何度も訪れたいってすごく思ってしまって何度も訪れることになったわけなんですけれども、もうカフェっていう域を超えたすごいミラクルスペースだなと思うんですけども、どうですか、この9年、ね、今年1月で9年を迎えて、今までいろんなことが起こってきたこのジールっていう場所だと思うんですけれども、9年、
はい、ね、はい、私がここをこういう形でやりたくて建物を作った場所じゃないんですよね、はい、ここ
。そうでしたね、
何も知らなかった主婦が、たまたま環境問題のこととかで、関わることになった、なんか空きスペースというか、なんか
こんなことをやると思ってなかった、
思ってなかった、ね、思ってなかったし、なんか、私の人生どうなるのぐらいの大変革ですよ。ここをやらなきゃいけなくなったっていうのが、だけど、まあ、今までこう子育て全く主婦だったので、子育てしたりの中でもう子供も巣立って、その子育てが終わるまでの人生の中でいろんな出会いとかいろんな人との関わりとかがあって、ああこのスペースだったらこういうことができるのかなっていう、可能性が見えてきたので、まあまあやれてこれたのかなって、いろんな人の協力を得ながらね、
なるほど、
だから全然、理想として建てた建物ではないしあったものを使わせてもらってるみたいな、
この9年って結構長いと思うんですけれども、なんかこうご自分の中で、こう第1フェーズ、第2フェーズ、第3フェーズみたいな、そういう変遷的なこうものっていうのもあった感じがしますか、そのカフェがカフェにとどまらない動きをするようになっていく中で。
そうですね、スタッフも本当にコロコロ変わってるので、基本的に、スタッフ募集とかかけずに、たまたま働きたいって言ってきた人だったりとか、夫婦で来た人だったりした人が、そのままスタッフになったりとか、本当に、通常に言う 履歴書みたいなのも一度もね、いただいたこともないし、なんかもう直感で、あ、この人、なんか生き方が同じかもっていうような若い人
が中心ですね。出会いと、こう、別れがこう、ね、ありながら。
その中でやっぱり、出会いのあった人たちに、私もすごくこういろんな面で教えられて、だんだんこういう形になっていったのかなって、生き方、自分の生き方としてね。
ここはね、本当にご飯もマクロビオティックの要素の要素のというか、もう完全にですかね。
で今ね、本当にね、私はもう本当に原発の活動と、脱原発の活動とかもやってますけれども、もう何年も前からね、だけどやっぱり基本的に自分の生活を変えること、自分がどんな生活を、何を目指してやっていくか、どんなものを選んで食べて日常的にね、お金をどこに落としていくか、それが変わったらもう世の中変わるなっていうのが基本なんですよ。だから若い自分の娘も母親として生きていくと思うんですね、はい、だからその年代の人たちに、あなたのご主人とか、あなたが稼いだお金をどこに落とすかで、どういうものに使うかで、世の中変わるんだよ、選挙も大事だけど、そのお金の使い方、日常のその使い方、毎日毎日買い物する、あなたが口に入れるその食べ物はどこから来てて、あなたは何を選んで子供にそれを与えるかっていう、そういうところで世の中がらりと変わるんだよっていうのをやっぱり
伝えたい。
でやっぱり食が一番分かりやすいし、毎日のことなので、そこが変わったら世の中変わるなっていうのがすごくあるんですよ。でやっぱり女の人が大半買い物をするわけじゃないですか、だからなんかそこが見える形のカフェで、こういちいち口で説明しなくても、なんか目で見て感じてもらえばいいかなっていう、そういうね、スタイルを取りたいんですけど、なかなか手が回ってなくて。
そうですか。
展示物とかもいろいろしたいこととかね、置きたい本とかもいろいろあるんだけど、なかなか。
いや、でもなんか、やれるところからでも、でも始められてるっていうのがすごくわかるのは、やっぱりこう、ご飯も美味しい、もちろん。だけど、手に取る本だったりとか、そこら辺に本当に魅力的な本がいっぱいね、置いてあって、もうこれ毎日読みに行きたいと思うような、こう図書館みたいなね、そういうこうスペースというかでもあるし、あとはその素材、本当にこう心と体を健やかにしてくれるようなバイブレーションのものが、まあ食べ物だったり本だったり、あとはまあ空間のだったりとか、あとはここでイベントとかもやられてるので、そういう時の音楽だったりとかかもしれないし、
やっぱり消費する側が本当に支えないと、生産者さんって生きていけない、それを続けていけないっていうのがあるので、本当にね、そこがすごく大事だなって思うんですよ。で私は生産者さん、そういう心ある生産者さんも知ってるし、そういうものを求めてる消費者さんも知ってるので、なんかそこをつなげる、ことがやっぱり世の中変わっていくことかなって思うので、なんかね、志は本当に、私自然の生活実践場っていうところのスタッフを、立ち上げの時からのスタッフをやってたんですけど、ジールをやる前にね、その時に全国から自然のを学びたいっていう若者が来るんですけど、1年間研修生として終わっても、それで食べていけないんですよ。それをね、実際お野菜作ってそれを売って生活できるかって言ったらできないので、なんかだけどその志を持って生きてほしいので、なんか生きていける術はないかなと思って、カフェで働いてもらったりとか、だけども半分はその農業にか携わりながらとかね、なんかそういう形でやっぱり若い人たちにその志をずっと繋いでってほしいっていうのがあるし、やっぱり文化もそうですよね、お味噌作ったり、 あの梅干しをつけたりお漬物つけたり、うんうん、そういう文化っていうのは私の頃の私の母の時代にはあったけれども、うん、高度成長を作って全部お金で済ませる、うん、私たちの、ね、私たちが母親になった世代っていうのは、うん、全部お金で水でも何でもお茶すら買ってお弁当屋さんは当たり前、うん、おにぎりも買うのが当たり前みたいになって、うんでしまった責任っていうか、でも私たちの世代がやっぱりそれを自分の子供に伝えなかったらもうなかったものになっちゃうわけじゃないですか。その手作りのお味噌家庭で必ず作るっていうね。
いつぐらいからでもそんなことを、まあ、思いそして実践に移すようになった
の？私の母が全て自分で作ってくれてたんですよ。切るものも全て手作りで、でもう季節になるとお味噌作り、でもともと教員だった人だったんだけど、はあ、子供が生まれると同時に辞めて、うん、全部畑も自分たちも食べるものは作って、切るものも作って編み物もして、はあ、全部それで私は育ってるんですね、うん、だけど私の世代、私が母親になった頃からもう全て買うシステムに、もう経済成長って言ったら買うことをどんどんどんどん推進することじゃないですか。もう全部それでやってしまって、できるだけ早くなんかスピードとなんだろうね、そういうのを全部お金でやってしまうっていう生活が当たり前になってるけど、もう実際我が子が母親になった時にどういう子育てするんだろうとか思ったらね、なんかちょっと怖いなみたいな、まず口に入れるものからね、そういう裏側を知ってしまうと、ちょっと待てよ、私たちの時代の私たちの責任としてね、それはやっぱり子供につないでおかないと大変なことになるぞっていうのがあって、やっぱりカフェをしながらそういうことがつなげていけたらいいかなっていうのがありますね。
そうだったんですね、だからその思いの、まあ、ちょっとまた別の形として、その今最近マルシェをね、マルシェと市場なんですけどね、あの市を積極的にやろうとされてると思うんですけど、それもやっぱりその市場って、まあ、いろんな人が物を作ったものを作った人が売りに来てたりとかする中で出会いがあったりとか、
そうですね、
そういうものをつないでいきたい感じで。
やっぱりね、食にこだわり出すというか、生産、目に見える生産者のものを使い出すと、スーパーに行っても買えるものがないんですよ。本当に何一つないんですよ。もうスーパーの棚にはね、洗剤が何メートルっていうぐらい、もうお風呂の洗剤、トイレの洗剤、台所の洗剤、ね、もうあらゆる場所の洗剤が並んでるけれども、全くそれって必要ないし、1個あればいいじゃないですか、全て使えるものがね。でやっぱりそういう個別にね、家に5、6個もそれ部門別に置かなきゃいけないというのは経済効果を生むためでしょ。それ考えると、なんかそういうところにお金を使わないで、いい、もっと値段高いけれども本物のお醤油を使いましょうよみたいな。
そうですよ ね、
そういうものは置かずにね、なんか、だけどそういうことを知らないと、結局スーパーが身近だからみんな結局買ってしまう現実があるので、そうじゃなくって、もっと行きたくなるような場を作って、そこで1週間の買い物が済ませられる、もう生産者さんが目の前にいるようなね、
最高ですね、それは ね、
すると生産者も支えられるし、から続けていけるし、消費者もいいものが、いいものを使いながら生活できるっていうのが、結局は健康にもいいし、なんか楽しいのかなっていうのを、私がするんじゃなくて若い人たちにそれをね、やってほしいなっていうのがあります。
そういう場、まあマルシェのような場に、例えば最初はお客としてね、あの楽しそうって言って通うようになっても、自分も何か出せるんじゃないかって思い出す人が出てきたりとかすると、また楽しい展開だなとも
そうそうそう、みんなそうやってそこが本当にこうすごい繁盛して、して、そしたら週1回のそのマルシェのお店の売り上げだけで1ヶ月生活できたら、あとのね、
そうですね、
月火水木金、金土はまあ準備にかかったにしても、自分の好きなことがやって生活、
そうですね、可能性ありますよね。
本当にお金のいらない暮らしが、本当にね、よくよく考えてみると、皆さんいらないもの、本当は必要でないものをいっぱい買い込んでしまってる、そのお金を稼ぐためにみんなすごい時間を会社とかね、
そうです
ね、いろんなところに時間を売ってるというか、
やっぱりだからその私も都市でね生活してたのが長かったので、都市部でって何をするにもお金を使うしかないっていう、自分で作ってらっしゃる方も身近にはいないしとか、だからお金がないと心配になるっていう構造が出来上がってるけれども、ちょっと地方に行ったりすると全然違うんですよね。その物々交換が普通にあったりとか、そういうのがすごく自分にとっては安心感を与えてくれたりとか、でそうしていくとですね、その都市に住んでる、まあ、住まざるを得ないというか、そういう人たちがどうやってその喜びとかに触れて、その少しずつ生活の中から何かをこうシフトしていく力に、というかアイデアに変えていけるのかなとか、そういうことを考えながら、この旅をする種っていうね、こう旅をしながら何かそこに切り込んでいけないかなと思っているんですけど ね、
そうですよね。やっぱりほら、私とかもずっとここで暮らしてるので、もうそういう暮らしが当たり前みたいになってるけど、本当に都会に行くと、一歩出たらもうお金がないと不安で、ね、やっていけないですよね。それはそれでわかるんですよ。で、旅をしてらっしゃる人は、ね、違う世界っていうのが分かってらっしゃるけれども、出たことない人よ。やっぱり教育にしてもそうですよね。やっぱり、子供を塾に通わせないと、なんかついていけないんじゃないかとかね。
ついてきて。行きたいのは何についていきたいんでしょうねっていうところがこうね、問題かなと思うんですけどね。
そうですね。
でもね、このまた今一つキーワードが出たなと思うんですけど、そのフリースクールとか、子供キャンプとかをなんと20年ぐらいかけてやられてね、来てるっていう話を先日伺って、わおと思って、私もすごく興味のあるとこなんですけど、その普通のね学校教育小中高っていうのとまた別の学校で、学びの場っていうのをご自身で作ってこられたんですよね。
そうですね。私はね、大学の時にワンダーフォーゲル部っていう家に入ってて、もう本当にね、何をしてたかって言ったら、山登りしかしてなかったみたいな。
本当に。
そうなんですよ。で、夏休みとかなると、信州の方に行って、南アルプスとか、北アルプスとか、もう縦走して、1ヶ月間、もう信州大学の寮で、こう過ごすみたいなね。そういう感じの大学生活を送ってて、本当にね、なんでこんな辛い山登りなんかしてるんだろうと思いながらも、もう本当にね、足元に咲いてるちっちゃなお花とか、氷を、雪を溶かして水をね、
確保して、
確保するとかね、そういうもののないギリギリの中で、こう、1週間とか10日とか生活する時の、なんか感動というかね、なんか新鮮さというか、そういうものをね、今の子供たちって、感動感激がないじゃないですか。そこをね、生きる基本っていうか、それをなんか味わえてほしいなっていうのがあって、その中でなんか何がなくてもやっていける、不安がなくなるというか、そういうのが必要かなって思って、でやっぱり小さい時の自然なの中での体験が、大人になってから環境問題に関わるとかね、山を大事にするとか、そういう原発のことを考えるとかね、食の大切さを考えるとかいうことにつながるんじゃないかなっていうのを思ってるので、できるだけ子供の時からそういう 体験を。
それを自分で作っちゃったんですね。作っちゃったっていうか、あ
の、我が子のためにやってたんですけどね。うん、我が子のために、こう、大勢の知らないっていうか、
集めて、
うん、周りの友達も巻き込むみたいな、
うん。最初はどんな形だったんですか、その、ま、学びの場は。どんなスタイルで。うん、
やっぱりキャンプ作りかな。
定期的に、
う
ん
う
ん、
そうですね、定期的にね、うん、
キャンプっていう場を通して、
うん、それこそ自然の生活実践場っていう、ケンジの学校っていうのをあやに立ち上げた時に、あの、学校に行ってない子供たちが何人か周りにいたもんですから、で、もともと教員やってたので、独身の頃にね、で、その子たちが家でこう一人でいるっていうのもすごいなんか心苦しくて、で、私遊び相手になるからおいでよみたいなので始まったフリースクールがあるんですね、で、その子たちをもう本当に、早は自然豊かなところなので山と川で遊ぶ、もうキャンプみたいな感じで、もう昼は薪火を起こして、そこの川のそばでご飯炊いたりとか、あの、遊び回る山野草を取ったりとかね、そう、川に入ったりとか、本当にみんなでワイワイ遊ぶっていうことだけだったんですけれども、子供たちをこうずっと9年間学校に行かずに、ずっと成長を見守らせていただく中で、もう子供って勝手に成長するんだみたいなのをすごく、ね、時間が保証、自分の好きなことをやれる時間が保証されることが何よりも大事なんだっていうのをね、すごく実感させられて、大人が教えることじゃないなって、いうのを体験したのでね、余計今は、なんか自分たちからこうアクションを起こすっていうこと、こう決まりきった教室の中で与えられたものしかこう勉強しないんじゃなくて、自分が興味あることをとことん追求できる
時間と場所と
が保証されることが、その子の本来持って生まれた才能を伸ばすことじゃないかなっていうのが常にあるんですね。だからなんか、そういう、ね、本当に学校に順応しててもそこが大好きな子は、まあ、別ですけれども、なんかそういう可能性を持ちながらも、なんか学校に適応しない子どもたちの伸び伸びと、そのあなたの存在が本当に、ね、大事でっていう場がね、作れたらいいかなっていうの。
今もそのキャンプをね、最近も
そうですね、
ずっと続けていらっしゃって、最近もそのキャンプが2泊、1泊
2日でしたけれどもね、1泊2日で、火起こしから、それはもう私はできないので、こうできる若い人たちがやってくれたんですけれども、命の大切さを知るために鶏をさばいたりとか、
なかなかでもそういう場って、そんなにないですよね。鶏さばくことを教えるキャンプとか、あんまり聞かないんですけど、
だけどね、私の小さい頃ってそれが当たり前だったんですよ。まだね、私は昭和30年生まれなので、戦後10年しか経ってない時に生まれて、まあ、あの、父親がね、お正月とかに鶏をこう、家で鶏も飼ってたので、それこそ母がもう半分自給自足みたいな生活してたので、お野菜とかも作って、だから見てたのね、見て育ってるので、
当たり前の
当たり前の私の子供の頃の当たり前の風景なんですよね。で、本当にそういう大事な節目の時にしかそういうものを食べない、食べれないっていうか、まあ、まだ貧しい時代だったので、
でも本当に数十年でガラッて変わってしまったってことですよね。
本当に私たちの世代でね、ガラッと変わってるんですよ。だからね、その昔の暮らしを知ってる私たちが、やっぱりこうね、そこをもう一回取り戻さないと、なんか世の中違う方向にどんどん突き進んで
まだでも間に合うってことですね。
まだ間に合うんじゃないかなって。まだね、本当に私の周り、都会から移住してきてる若者が田舎暮らしとかね、したくて移住してきてる人が多いので、その彼らを見ると、なんか希望が見えてますね。本当にお金をかけずに、なんかもう廃墟になったようなところを借りて自分たちで手直しをして、かまどでご飯炊いてみたいな暮らしを
やって、
ね、やることが新しい暮らしとしてね、発信してる若い子たちがなんか周りに結構いるので。
あ、そうです
か。あの人たちがね、もっともっと人数が増えると当たり前にそれがまた戻ってくるんじゃないかなって。
そうですね。でそして何か聞きたいなと思った時には聞ける人がまだいる、たくさんいるという今はすごく希望の持てる時なのかなって。
だからね、私にはできないけど、お漬物の漬け方だったりとか、いっぱい加工品ね、昔ながらの加工品作れるおばあちゃんたちがまだいらっしゃるわけじゃないですか。だからそういうのをね、できるだけつないで、取り戻せたらいいですよね。
まあ、ジールはもう完全にそういう、こう発信、まあ、発信と学びと育つ場所として、ただのね、こうカフェじゃなくて、そういう機能をずっとこれからもやっていくんだろうなと思うし、そういう場が全国に、ね、こうたくさん育って、で、それがちゃんといい連携をとって。
だからね、考えるとね、本当に、それを楽しんでやってる若者の姿を見ると、私たちの作った高度成長の時代ってたった一世代じゃないですか。
そうかもしれない。
なんと壊れやすいというか、あっさりとなんか、あ、これは方向間違えてたみたいな感じで、簡単なもんなんだ。
だから人間も自然の本来は一部じゃないですか。だからこう自然の流れとして、このまあ高度成長時代っていうのはちょっと特殊な時代だったんだと思うんだけども、特殊は長く続かないのかもしれない、ね、
だけどまあそこがなかったら気づかなかったところっていうのもいっぱいあります
よね。あら、両方的なね、なんかね、痛い目見ないと気づかないこともね。
だから私もね、なんか夫の収入でぬくぬくと主婦をやってた頃、そのままの生活だったら絶対そういうことに気づかなかっただろうし、ここに来たおかげでね、いろんな、でやっぱりサーフィンのメッカなので、ここは、本当に楽しいことをやって生活を中心にね、サーフィンを中心に生活を
回してるような人たちが、
行きたい若者がいっぱいいるので、そういう人はもうできるだけ時間をその企業とかね、会社とかにつぎ込みたくないから、食べるものは自分で作って、家賃もできるだけ安く、
でもそれができるのがこの宮崎ですよね。すごく豊かだなと思うんですけど、
着るものを自分たちでこうリメイクしながら、それを楽しんでるっていうのがね、
それができる人たちがね、結構いらっしゃるっていう ね、でそれをつないでる福田さんがいるというね、すごいですね。でもなんかね、そんなちょっと今もう一つ聞きたいことがね、出てきたんですけど、やっぱりこの私たちにとって3.11、2年前の3.11ってすっごい大きいインパクトだったと思うし、まあ宮崎は遠いとはいえ、でもこういう生き方をずっとされてきてる福田さんにとっては、遠い近いって距離の問題じゃなくて、すごく身近にインパクトあったと思うんですよね。
3.11 の、半年ぐらい前に、宮崎県の南の方、ここから1時間半ぐらい南の方に行った串間市ってあるんですけれども、そこに原発がね、誘致されるっていう問題が起こって、
半年前、
本当にその
時期、
事故が起こる、半年前なんですよ、震災が起こる半年前、
あんないい場所に、
そう、もう国定公園になってるような場所に、それでもう私たちはすごくもう毎週のように通って、スタッフも動いてたんですよ。で、やっぱりお金がね、すごく落ちるから、住民はみんな賛成なんですよね。それをどうにか食い止めなきゃっていうので、もう若い人たちと一緒になって、反対運動っていうか、4月の10日、 3月11日に震災が起こる、その後の4月の10日が住民投票っていうことで、
うん、
なってて、それがひっくり返されるように運動を起こしてる真っ最中だったんですね。1ヶ月前、うん、
そんなタイミング
だったんですね。だからもう本当にね、なぜか、
うん、福島は
守られた
んですね、守られたけど、
うんうん、だからもうその後、うん、もう本当に旬だったんです、原発が起こる前の半年からね。うん、だからすごく勉強もしてましたし、うんうん、これは大変なことだっていうので、うんうんうん、移住者の受け入れとかもね、うんうんうん、積極的にやらせていただきました。
そうですか。まあ起こったこととしてはね、うんうん、あんなことが起こったけど、やっぱりそのどんどんみんなが意識を、うんうん、それによってもう意識はもう変わらざるを得なくて、
う
ん
う
ん
うん、やっぱり都会に住みながら、まあね、理想の暮らしとしてはそういう田舎暮らしっていうかね、うんうんうん、半自給自足みたいなことをやりたいなっていう人がもう一気に肩を押されて移住してきたっていうのがなんか素敵ですよね。
そうですね、うん、まあ本当になんかもうね、311起こる前からもうそういう心の準備というか意識は変わっていらっしゃったんですね。動いて
不思議な現なんかもうえってなんか狐につままれたみたいな感じでした、あの震災のニュースは。
確かに。で、まあそれから2年がちょうど経って、まあそれぞれの変化がね、こうもう起こってきてると思うんですけど、この前今年のテーマは自立だっていう風にちらっとこう耳にしてそ,、ね、その心はっていうことでお聞きしたいなと思ってたんですけど、
そうですね、なんかね、うん、私もスタッフを6、7人抱えて、
はい、
お店をやってるんですけれども、うん、もうレストラン営業やってるんですけれどもね、なんか給料をもらうっていうのは違うなっていう、給料を上げるもらうっていうその人間関係って違うなっていうのがずっとあって、で私も自分でこうそういう経営するっていうこととか、自分で人からこうお金をいただくっていうのは初めての経験なんですよね、ずっと主婦だったの で, でそれをやってみると、その喜びっていうか自分でこう作り上げたものを提供してその代償としてお金をいただくっていう、その喜びもあるし大変さもあるしっていうのをみんな経験してほしいし、その責任感っていうのをね、やっぱりみんな味わってほしいっていうのもあるし、なんか私をずっと頼られても私ここいつまでやってるか分かんないよみたいなのもあるのでね、でとなんかやっぱり発信したいことがいっぱいあるので、そこそこでね、みんな自立して活動してほしいなっていうのがあるんですよね。で、まず目標に、もうずっと前から宮崎県中で点々とこう、村ができたら、何か大きいことをやるときにはみんなが一気に集まって、宮崎県中でこう、発信できるっていうのがずっとあったので、スタッフの子たちがこう宮崎県中あちこちにこう散らばればね、なんかそこを中心に人の、ね、輪ができるのでいいかなって、つながれるっていうのがありましたね。
その、まあ、村作りだったりっていうのは、もうすでにいろんな形でサポートに回って ね、いらっしゃったりとか。でも村ってただ人が集まればそこに村ができるわけじゃないんだと思うんですよね。そこに集まる人たちが一個でもいいから自分の自立しているその軸っていうのをきちんと持っている人たちなのか、それともその軸を持たずに集まってるだけなのかっていうところで、すごく出来上がってくるものだったりこう流れっていうのが変わってくると思うと、その自立っていう言葉を聞いて なんかいろんなことを思い浮かべる人いると思うんですけど、うんうんうん、経済的な自立なのとか、うんうん、精神的なとか、うんうんね、あの親からの自立とかね、うんうん、そういうのいろいろ自立っていう言葉深いと思うんですよね、うんうんうん、
自立こそ一番大変で責任のあることかなと思います、
うんうんうん、
やっぱり経済的自立もそうですけど健康の自立がね、うん、私今食のことに関わってるので、うんうんうん、仕事としてねで健康も自立でやっていけるんだっていうのをすごく、うんうん、食べ物で体って本当に変わるので体だけじゃなく心も変わるのでね、
うん、
今なんかそれをなんかみんなで体験してるというか、
うんうん、
そこもなんか夫が医者だったんですけれども、うんうん、医療に頼らないっていう、
はあは
あ、自分で悪くした体は自分の責任なんだから、
うん、
自分で治すっていうところまでいけるんだよって食べ物と心の持ち方でいけるんだよっていうのをねなんか、うん、スタッフみんなで実験中なんですけどなんかもう本当に確信を持って変われるんだよっていうのがだんだん分かってきたのでなんかそこも健康の自立というかなんかね、
健康もねも一つの自立ですよね、はあなるほど、うん、自分で自分を整えていける力っていうことなんですよね。
で、やっぱりね本当にあのマクロビオティックの、うん、私たちが習った久志道夫先生って、
はい、
まあその先生のお弟子さんみたいな先生に私たちは直接習ったんですけれども、
うん、
久志道夫さんも90何歳になられると思うんですけれども、うん、がなんでマクロビオティックにの世界に入られたかっていうと、
うん
う
ん、
東京大学を出てアメリカに渡られて、
うん、
で自分は世界平和のための仕事がしたいっていうことで、うん、いろんなことを体験しながら最終的に、
うん、
あの桜沢先生にそれだったら食のことをやりなさいって言われたっていうのをもう昔から聞いてたんですけれども本当にねそうだなっていうのが分かるのがやっぱり心の持ち方がね全然変わるんですよ。本当にね今っていう瞬間に集中できるようになるし食べ物で、
うん、
で相手のことを思いやるっていうこともできるようになるし、
うん、
争わなくなる、イライラしなくなる、うん、そうするとみんながその心持ちで生活したら、
うん、
戦争も起こらないし争い事も起こらない、
うん、
競争するっていうことも起こらなくなれば、
うん、
本当に世界平和だなって、
うんうんうん、食べてるものが思考を作っていくってことなんですよね。すよ
本当にね理屈で分かってたけど、
うん、
やっぱり自分でそれを体験してみてああなるほどなってこの 1,2 年ねなんか実感として だから食べることっていうのが本当に自分で毎日選んで食べるわけじゃないですか、そこをなんか自分、うん、きっちりとみんながやったらそういう世界が出来上がるんだっていうのを
選べないと思い込んでるあなたってことですよね。
そうそうそうそうそうそう、ね、
仕事忙しいしとか、ね、
それは本当に甘
えでやってるコンビニしかないしとか言ってるあなたっていうことですよね。本当は選べるよ
っていうね、そこをねしっかり自立してほしいなっていうのも、私も完全にはねできてないんですけれども、うん、
でも
なんか
選べるって
選べる、うんうん、
思うだけでもね、
そうそうそうそう、
選べるっていうか本当はあなたそれもあなたが選んでるんだよっていうことなんですよね、うんうんうん、きっとね、うんうん、
だからねまず、
うん、
今日の、ね、夕食からでも、うん、もうすぐからでもそこは変えられるわけですよね、
うん、いきなりマクロビとかを目指さなくても、
うんうんうん、そうそう、マクロビっていう言葉は難しいけど、
うん、
実はすごい簡単なことであってね、
玄米菜食、
うんうん、中心で、
中心で、
まあうんうん、
一汁一菜的で、まあ、うん、そんな感じで、
うん、そうですよね、
うん、
で生産者さんの、うん、顔を思い浮かべながら食べるとかね、うん、そういうね、うん、とやっぱりお金の使い方も変わるだろうし、そうすると
そうです、ね、
一人一人がそこから変われば、
ね、
あなたもやりましょうよって言わなくて も自分がねその意識で暮らしていけば、
うんうんうんうん、
世の中変 毎週金曜日ね、脱原発の、あのウォークを街の中でやってるんですけれども、はい、なんかそれをしなくとも、みんながね、そこが分かるようになるというか、
共通の、ね、認識になっていけばね、
何もね、旗振ってこう反対運動とかしなくても、
だからまだもしかしたらその、まあ、原発を、まあ、まあ原発だったりとかね、あのその他のものもそうだけど、それをまだ必要と感じてる人がいるからなくなっていないという現状なんでしょうねと。で、じゃあなぜそれを必要と思っている人たちは何をどの部分が必要と思っているのかっていうのを、必要とただ思ってるだけかもしれないですよね。で、なぜだと思うって聞いたら答えられないかもしれないわけですよ。その方がお金回るしとか言ってるけど、本当にお金が回ってるということで幸せになってますかって聞いたら答えられないかも知れないっていうところを、
ですよね、実は電気が必要と思っててるけれども、ね、それはただ思ってるだけで、実際家の電気を一つ消したからって、そんなに生活できないわけではないし、もう本当に電子レンジを使うっていう、その電子レンジ使うことが実際体には悪いんだよって、ね、冷蔵庫使わなくても生活できるよとかね、もう本当にね、
そうなんです
よね、炊飯器使わなくてもご飯炊けるんだよってそしたら電気代半分にならないみたいなね。
いや、なんか最近思ったんですけどね、今キャンプカー生活、キャンプカー生活、なので、そう、あの本当に何も器具がほとんどないんですよ。で、そうすると1個のガスコンロでまあまあ作るとか、あと水もね、汲んできた水を、まあちょっと瓶に移し替えたものを使って、あの洗うとかね、使うとか、で、まあ不便なんですよ、不便さがあるというか、でも不便が不快じゃないんですよ、時間がかかることが面倒くさいではないんですよ。
そこなんですね、
で、今のね、この現代生活って、そのいかに効率よく、いかにスピーディーにっていうのを、その価値観の上の方に置いて、そのね、電子レンジだってチン、ね、チンで2分でご飯が食べれる、素晴らしい、イコール幸せっていう、あの勝手なねイメージをちょっと洗脳されているから、早いイコール幸せって思い込まされてるけど、そんなに幸せかいって言うと、実はそうでもないって、あのもう一回思い出せばいいだけなのかもしれなくて、ゆっくりやるとすごくなんかいろんなことが分かったりとか、丁寧にやるっていう時間を自分に与える、こうなんていうか、豊かさみたいなのが実はこうあったりとか、
本当にね、私もよくスタッフに言ってるんですけれども、電気釜でご飯炊くのと、ガス釜でご飯炊くのと、薪でご飯炊くのってどれが美味しいかって言ったら、薪で炊くのが一番美味しいんですよね。
そうですね。
ね
え、この間私初めてなんですよ、薪風呂に入った、全然違うんですね、こんなに違うのって、ね、思いましたからね。
体の芯から温まるしね、
水が柔らかいし、だから熱めだったんですけど、熱いけどあちっていう熱さじゃなくて、こうじわーってこう染みてくる熱さ、
だから便利でスピーディーな暮らしをしてて豊かと思ってるけれども、実は一番なんか美味しくないものを食べてるし、
残念みたいな、
ね、体はその分ね、害になってるわけですからね。
いや、だから本当ね、こういうジールみたいな場所で、ちょっとあの実は偏僻じゃないですか、来るのには街中からはちょっとね、
全然
本当にか、
表通りでもないし、ね、
知る人ぞ知る、結構多分坂を登ってみたいなでもちょっとそういうこう、人頑張りしてきて、でもすごいいい空間があって、で美味しいご飯があって、もう光も風もすごく気持ちよくて、鳥も鳴いてて、ゆっくりできて、空気が良くて、で、なんかいい本があって、あの、まあね、友達と来ても、一人で来ても楽しめて、だからその空間が持ってるそのバイブレーションを、すごくこう、まあね、浴びて、そしてまあ街にと日常に帰ってった時に、多分、その同じ、今までと同じことをしたくなくなるかもしれない、そういうインパクトのある場所だなと。
だからそう感じてくださる若い人たちが、 うん、脱会社みたいな、
うん、通ってくる来てるんじゃないですか、ここに私みたいに。
なんかね、うん、そういう風になると、その数が増えると世の中 ね、なんか変わるかなと思うんですけど、
ね、思いますね、うん、今だからそういう意味ではすごく変わるスピードが、うん、変わろうとするスピードが速い、
うん、だからね、マルシェがこうどんどん大きくなって、ね、みんな週末の収入で1ヶ月生き延びれるみたいなね、あとはもう自分のそれこそお水汲みに行って、ね、薪でご飯炊いてみたいな、そういうことに時間をかけれる生活ができると、
ね、ぜひ本当1回でもいいからやってほしいですよ ね。そうするとその良さが
本当ね、
って分からないと多分それを選ぶっていうことにいかないと思うんですけど、うん、だからね、ここ、まあ、宮崎だったらジールさんだったりとか、あとはその、ね、7月7日からとりあえず3ヶ月やってみようと言われてる、その週1回日曜日の朝の
7時から9時、
7時から9時の朝1、うんうん、ね、青島の海の方で開催する予定ということなんですけど、そういうのに行ってみるとかね、あの近くだったらぜひね、
そのマルシェも、うん、その売ってる人の生き方が分かるみたいなマルシェ、
素敵ですね、
うん、そういうみんなそういう生き方をしてる人たちの集まる場でもあったらいいかなと思うんですよね。
いいですね、
その商品にその人の生き方が全てこう詰め込まれてるみたいな。
私もだからその、ねね、これから旅をしながらいろいろつないでいく最終目的は、その毎日の食べるものとか着るものとか何でもいいです、毎日自分の身近にあるものがあの人が作ってくれたあれっていうもので満ちていくっていう喜びがみんなが共有できるようになったらいいなと。
何の目的で生きてるかって言ったら健康で幸せにみんな暮らしたいはずなのに、
本来ね、
なんかどこに向かってるのみたいなね、私も昔そうだったんですけど、なんか最近はなんか違う方向にみんな向いてお金を稼ぐことに一生懸命になってませんかみたいな。
そうですね、でもそれにはきっと不安っていう、あのお化けが不安お化けがきっと心に住んでいるんだと思うので、不安はないよっていうことがやっぱりつながりの中でなんか気づかせてもらえたのは自分の体験なので。
そうなんですよね、だからね、やっぱりね、肝臓が綺麗になると
は
あ
は
あ、不安がなくなる、
肝臓が綺麗になると不安がなくなるんですね。
そう、はあはあ、本当に食べ物変わると、不思議に心の持ち方がガラリと変わるので。
そうですか、その肝臓は初めて聞きましたね。最近ね、そういうのをちょっと実践されてるということでね、あのデトックスですか、結構いろんなものが最初は出て、ね、体に出てきたって、ね、言われてましたけど、
面白いですよね。
今何日間ぐらいそれをやって
しっかりやりだして20日間ぐらいかな、もう1日目からもうなんかきっちりやってたつもりの、もう十何年私玄米菜食やってるんですけれども、それでもその昔からの、その子供の頃だったり若い頃の乳製品だったり動物性の油だったりがまだ溜まってるっていうので、それを排毒する食事法をやってるんですけれども、まさしくブツブツと出てきたり、青あざが出たりとかね、咳が出たりとか出てくるんですよね。だから体って、まあ、自然界もそうですけど、いい方向にしか良くなるようにしか作られてないっていうのが本当に実感しました。
じゃあそれまで出てこなかったものは抑えられてたってことなんですね。
そうですよね。体の中にいつかはそれがガンとなって、こうね、出てきたりとか、糖尿病になったりとか、体の中で病気として溜め込んじゃう。
じゃあもう本当にそれをね、気づいた人たちから。ね、ちょっとずつの、まあ、食べ物を通してでもいいですし、いろいろ行動を通して、なんかあの心身の、ね、デトックスをね、やっていくのに、これからいい季節、
断捨離が流行ってるね、
なんじゃないかなと思いますね。
全てを断捨離して、まずは、食べることの自立、自分でしっかりと選んで食べるっていう、
ぜひね、本当に忙しい方、難しいと思ってから一食でいいからそれを始めてみるのもね、
シンプルなんですよね、
いいかもしれないですね。
シンプルにすればいいだけのことなんですけど、
それがもし難しいって感じたら、なんで難しいと感じるかを見つめてみるっていう時間もね、なかなかいいものかもしれないですね。いろいろねこうお話を聞かせていただいてきたんですけど、このねちょっとラジオこれからね毎回ね、同じ質問を全ての人にちょっとしながら一つ意見をね聞いてみたいなと思うコーナーをこれから作っていこうということですね。今日はね福田さんがね今自分がすごくしてほしいなって誰かにでもいいですし、神様がいたら神様にでもいいですよ、してほしいなって思ってることだったり、で私はでもこれができますよって、これができるから私はこういうふうに使ってほしいですと、なんかそのしてほしいこと、自分ができると思ってること、望んでること、何かあれば教えていただきたいなと思うんですけれども、
してほしいことね、あのね、1月23日がここの創立記念日、
はい、
123なんです
けど、あら
それ今年で9周年終わったところなんですね、でもうその次の日から週末金土日だけレストラン営業するっていう方に、それはスタッフの自立のためでも、他の曜日はみんな自立しなさい、料理教室をどんどん外に向けてやっていきなさいとか、自分でお菓子を製造してそれを、まあ、ジルにも置くから、それはあなたのあなただけの稼ぎとして、こういろんなお店にも置いてもらったりとかすればいいじゃないっていうところで、どんどんそれを発信することと、できるだけ冷蔵庫を使わない、脱宮殿じゃないけど、そこを目指したかったんですよね。で金土日しかやってないので、あとの曜日はジールはもう自由に皆さんが使ってほしいっていうの、でそれなんかねマッサージでもいいし、会議でもいいし、何でも空いてるので使ってくださればどうぞっていうのをしてほしいことの一つですね。
そうですか、ワクワク勝手にな
かなかね、だけど冷蔵庫をなくすっていうことがね思った以上に難しくて、
そうですか、私ちょうどね、先日沖縄で、森岡南子さん
に
お会いしてきまして、収録をさせていただいたんですけども、ね、もう十何年も冷蔵庫なしの生活を、
やっていけるんですよ、
やってらっしゃるということ
で、ね、私ね子供の頃に冷蔵庫がなかった、
そう
です、まだ冷蔵庫というものがなかった時代の生まれなので、
あ一番でも健康なんですよね、
ご飯とかね木陰にこう吊るしてカゴに入れて、
ご飯を木陰に吊るす、
吊るしてあったの、軒先に吊るしてあったりとか、夏場とかね、十分やっていけるし、なんか新鮮なものを食べれるし、
そうですか、
ね、だから本当に本気でいや、なんか4月、今心新たに、
はい、してほしいこと
やります。一つずつ、冷蔵庫のスイッチを切っていけたらいいな。
なるほど、電化製品、製品からの自立っていうのをね、したいこと、してほしいことですね。わあ面白い、はあ、じゃあね、ちょっとじゃあ私もそれからやってみようかなと思う人たち、ちょっとトライ一緒に始めて、そしてそれがねどんな感じか聞かせてほしいと思いますのでね、はい、
でみんなお母さんですか、あとしたいことは、
はい、
無農薬でお花を育てて、
はい、
お花屋さんをしたいっていうのが、
これもまた実はね、無農薬のお花って少ないんですよね、少ないというか全然ないんですよね、農薬漬けのお花ばかりで、
私ね料理よりもガーデニングが大好きで、とにかくね買い物に行くとすぐ花の苗を買っちゃうという
くら
い、もうここ広いのでねお花いっぱいにしたいんです。
いいですね、それが全部、ね、無農薬のもので、素晴らしい、
子供たちが勝手にこうお花を摘んで、こう花束にして帰るとかね、そういうのが夢かな。
素晴らしいですね、ありがとうございます、それもワクワクね、でもこれからもねたくさんのワクワクが生まれていく、このジールという場所だと思うので、そしてそこがそういう場所が日本各地にどんどんいろんなところで広がっていって、それを こうミツバチの受粉のようにつなぐ私たちのような人がいてっていう風になって
たら、よろしくお願いいたします。
楽しいかなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。
こちらこそ
今日はいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もねお話をいろいろ聞かせていただけたらと思います。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんさようなら。